モタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディナダナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディナダナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
マカハンニャハラミタシンギョカンジザリボサツギョジンヤハラミタジショケンゴカイクンドイ 細工役者利子
意
く苦不意識意識即税空空即税式行式役部如税者利子税諸法苦相不滅不苦不浄不増不減税公苦中無受創業式無限に微絶身に無識症候即法無限界内し無意識界無明薬無無明人内し無老死薬無老死人受滅道無知薬無得意無所得公房大沙汰般若波羅蜜多故心無懸懸在天道無創苦行涅槃
三
世諸仏へ般若波羅蜜多故徳阿耨多羅脈三菩提故知般若波羅蜜多大人修税大名修税無上修都道修の上位細工真実不幸説般若波羅蜜多修足説修圧てやてはらやてはらそやてそわかはんやしんぎょうねがわくはこのくどくをもってあまねく一切におよぼし我らと主上と皆ともに仏道上善こと恩寺法三師
はい、じゃあ、また始めたいと思います。
ですね、私自身もね、先ほどちょっと鎌倉戻ってきたばっかりなんですよ。で、ちょうど1週間ぐらい外へ行ってて、で、まあ、ご存知のように、先週の土曜日の夜からね、京都の方で、接心をやって、で、その後、昨日、名古屋の方で、座禅会をして、で、それで今朝ほど、まあ、戻ってきたって感じですね。で、それで一応ね、京都と名古屋、でのね、ことが、まあ、ようやくいろんな形になったかなってね、まあ、大体去年から少しずつやってきたんですけども、あれこれね試行錯誤を しながら、やってきて、まあどうにかね形になってでと思います。はい。それでね、いくつかね、京都と名古屋で接心の中、あるいは座禅会の中で明らかになったこともあったり、その方向もあったり、でそれが、我々がやってることの将来にね、まあ、つながって、いきますので、そういうことをね、今日はちょっと、まあ、いつも の鎌倉での普通の日曜座禅会なんでね、大体今日いつものメンバーの人が来てらっしゃるので、そこをちょっとねもう一回整理していきたいなと思います。っていうのは、まあ、このね、鎌倉とか、まあ、池袋で、まあ、どんどん話は進んでいってるんだけども、まあ、でも名古屋地方の人、関西地方の人、ね、地理的なあれが制約があって、まあ、ここへなかなか来れない、ね、まあ、だけども幸いこういうポッドキャストっていうものを通してね、まあまあ、一応毎週のフォアはお届けできている。で、それで、まあ、関西と名古屋には去年からね、2ヶ月に1回行くようになって、で、まあ、まあ、2ヶ月に1回では十分とは言えないけれども、それでもね、もう継続性っていうのがね、出てきて、いるかと思います。とはいえ、やっぱり、毎週やってるのって、のと、まあ、2月に1回のとはやっぱりちょっと差があって、で、いろいろとね、まだ伝わってない部分があったり、その部分から、ね、いろんな質問が出てきたりとかね、まあ、いろいろあるので、ようやくその何て言うかな、大体どこの地方でも、ね、エリアでも同じ問題意識で、同じ問題の解明の仕方で、っていうようなことがね、多少地域差はあったんだけれども、それがだんだんと埋まりつつあるかなという、ね、気がしています、うん、ただね、京都とそれから名古屋で、かなり本質的な問題質問が出てきました、ね、でその時に、座禅会の中で、お答えしたし、あるいは、まあ、ポッドキャストで録音している範囲でもお答えしているけれども、まあ、ポッドキャストで録音していない部分でね、かなり突っ込んだことが話し合われたりしてきていますので、その部分をね、今日はなんとか、まとめてお話できたら、そしたら、京都、名古屋へ出席できなかった人にもね、そこで明らかになったことがシェアできるんじゃないかと思います。で、だからまあこのポッドキャストを通じてやっていることは、ね、皆さん全ての活動に参加するわけにはもちろん物理的に無理だし、時間的にも制約があるのでね。で、それで、どうしても関西の活動は関西の人だけ、名古屋の活動は名古屋、東海地方の人だけっていう限られてしまうんですけれども、ただそこでね、明らかになったこと、っていうのは非常に重要なことばかりなので、それをその、限られた人の中だけにね、とどめておくのはあまりにももったいないので、なんとかね、そこを、私の方でもう一回整理し直して、このポッドキャストを通じてみんなとシェアしていけたらいいんじゃないのかなと思います。はい。で、 で、まあ結局ね、このポッドキャストを通じて我々は、ポッドキャストによって時間的制約と物理的な制約をすべて解放されて、まあこうやって、まあ今一応3月25日の鎌倉の一本で今お話ししてるんですけれども、まあこれ録音された後はね、もうそういう、だからそれを聞くためにはこの日曜日の午後1時に鎌倉の一本まで来なきゃいけないっていう制約がかかっちゃうんですけども、これ一応録音して公開するともうあとはいつ聞こうがどこで聞こうがもう関係ないっていうね、っていう非常に自由な、形になりますよね。で、まあそういうことを通して、この鎌倉の一本庵に非常に限られた人しか来れないのところをね、全ての人と、ね、共有していきたいなと思ってます。で、まあそれがまあ本当にインターネットの、精神ですのでね、インターネットでつながったワールドワイドウェブの上で一旦載せたら、それにワールドワイドウェブ、ね、世界規模の、織物、世界規模の蜘蛛の巣ですね、は全部伝わっていく。で、蜘蛛の巣にちょこっとでも触れたらそれが蜘蛛の、そこに全部蜘蛛の全体に広がるようにね、そういうイメージで私も一応お話ししています。ワールドワイドに広がったウェブの上にこの話を載せることで、それでこのウェブ上のね、蜘蛛の巣状の織物状の、全ての人に、シェアしていく、ね、っていうことが、ですね、まあそれがインターネットの精神ですので、まあここをね、一方案なんかではそれを最大限に、利用させていただいていますということですね。はい。ですから、何が言いたいかというと、名古屋、京都の限られた、人と限られた時間の中で、非常に多くのことが、ね、明らかになってきているので、それをね、今日はもう一回私の観点から整理し直して、みんなでシェアしていきたいと思います。はい。それで、さっき岡田さんも言ってたけども、京都の方はね、なんて言っても法然院さんっていう、浄土宗の非常に歴史的にも重要なお寺のすぐ隣、もうほとんど境内の中ですね、で行われたので、日本仏教の本当に精神的なスピリチュアルなバイブレーションの中でした、ね、だからそれで、多分私自身も影響を受けていただろうし、関西地方中心の参加者だったので、またちょっと特殊な雰囲気になってただろうし。で、それで、ちょっとね、その時は、ティク・ナット・ハン氏のね、本を読みながら、主体と客体とが一つになる。で、それがヴィパッサナの本質なんだっていきなり藩士は言われるんだけども、そのことの意味ですね、それをちょっと見ていきました。でそこで、だから当然そこには非常に複雑なデリケートな問題が出てきてしまいます、ね、これは教学上の競技場のいろんな問題も当然出てくるけれども、それよりか瞑想実践の、ね、上で、それが非常にデリケートな、局面の中に入っていきますので、ね、そこをね、かなり突っ込んで話せたんじゃないかなと思ってます。でそれはもちろん精神というのは非常に特殊な状況の中ですので、まさに毎日毎日ね精神に座っている中だったので、ね、ちょっとは深まったかなと思います。この問題ちょっとまた後で、藩士の、本をね、ブッダの気づきの瞑想でね、トランスフォーメーション&ヒーリング、でこの間ちょこっとだけしか読めなかったので、今日はその続きを、ね、読んでいきたいと思います。で読むそれを読むことで、もうちょっとね、 複雑なとこまで、ね、入っていけたらなと思います。それとね、昨日の名古屋っていうのはもちろん、マイソウルさんっていうね、マイソウルエイトさんっていうヨガスタジオだったので、もう全然雰囲気はガラッと変わって、で、まあ、そのヨガスタジオに普段来ていらっしゃる、ヨガの生徒さんたち、それプラス去年からね、名古屋の座禅会に来てくださっている、我々の関係者で、まあ、それが別々じゃなくてね、かなりの部分が重なるんですけれども、でその人たちが、お前にしてね、これは、なんていうかな、普段ヨガをやっている人たちが、もう一歩進めてね、瞑想っていったに入っていくときにどうしても必要なこと、どうしても理解していなきゃいけないこと、あるいは、その時にもしかしたら落ちてしまうかもしれないことしちゃうなとかね、そういうことについてお話ししました。で、だけどその時にね、かなりまたヴィパッサナーということについてもね、いろんな、突っ込んだ質問を受けてますので、まあ、それはちょっとポッドキャストに入っていや録音されてない部分で、ね、受けてますの で、その部分もね、ちょっとお話ができたらいいんじゃないのかなと思います、ね。はい、一応ね、そういう、見通しでやっていきますけれども、告知の方はね、もうどんどん、もうこの3月の終わりからかなりね、密度が濃くなっていきます。活動そのものがね、一方のね、もう4月の次の次の週末が、今度の週末は、一方、池袋での新しい旧の会で、その時午前中にね、東さんの、ヨガクラスが始まりますので、ぜひ、池袋の、東京近辺の人ですね、なかなか鎌倉のヨガクラスへ来れない人は、池袋近緑市会館でヨガクラスやりますので、ぜひいらして10時から参加してください、ね。でその後お弁当食べて1時から新しい旧の会に参加するというね、そういうパターンにしていきたいと。はい、でその後ね、その週末、来週、それは今度の週末ですけども、その後のね、週末が、もう、桜セッションになります、ね。まあ、いつもね、4月の初めたセッションやらないんだけども、今回ね、3月のお彼岸のセッションを関西でやっちゃったので、ちょっとか一般のセッションが飛んじゃったんでね、一応入れておきます、ね。まあ多分桜が満開の頃になると思いますけれど、はい。でその後ね、まあ、それはまあ普通の一般のセッションですので、まあ、普通の感じでやりますけども、でその後ね、4月の終わりに27、28、29、に名古屋でセッションをします。でこれもあんまり今まで告知してこなかったけども、名古屋の、ね、総覚寺さんを提供を受けているので、そこでね、やりたいと思います。そこはもう本当に浄土真宗の非常に由緒ある、お寺で、で名古屋の、ね、ど真ん中に近いところにあるんだけれども、まあ、お寺だったのか、まあ、結構ね、木が残っていて、結構非常に雰囲気のいい場所です。でちょうどね、昨日そのお寺のクッションをね、お借りしたので、私もお尋ねしたんだけれども、その仏画ですね、襖に描かれている、襖かな、を今修復作業をしていて、非常に色鮮やかに蘇ってきています。ね、ですから、日本仏教の、芸術的な側面、というものにが本当に、見事に、見られますのでね、でそういうので非常に雰囲気のいいお寺ですので、ぜひ、特に名古屋、東海地方の人ですね、参加してください、ね。 総垣さんの近く の、ね、あの旅館に泊まりながら、もう歩いて数分のところにあるので、まあ、そこでちょっと夜寝るだけですけどね、昼間はずっと、総垣寺で朝から晩まで座禅をするっていうね、それを、金曜日の、夜から夕方に集まって同様一日、日曜日は夕方までってね、そんな感じですので、あの、ね、なかなか接心、長いのちょっとしんどい人は、まあ、2泊3日の非常にあのコンパクトな接心にまとめてますので、ね、特に東海地方の人はぜひ、参加なさってください。でその後ね、あの京都で1回座禅会をしてからで、あのいよいよ御嶽の接心に、突入していきますね。の1日から6日までですけど、ね、これももうあの告知しますね、告知しますので、これはもう本格的な接心ですので、本当にたっぷりと座禅したい人は、まず御嶽の接心にいらしてください。これはもうゴールデンウィークにかかってますので、あの非常に休みは取りやすいかと思いますね。1日から6日までの5泊6日ですので、はい、それとね、あの、まあ、まあそのぐらいでですね、あの福島のことはまた後で言います。あのちょっと福島のね、リトリートを援助してくれる人と今週末に会いますので、その人と、徹底的に話し合ってで一気に発表していきたいと思いますね。まあ、それはまあまだ6月の話ですから、まだまだ先ですけど、まあ、とりあえず、まあ、4月の初めの一本案での春の桜の接心と、それから、名古屋での、ね、総覚寺さんでの、2泊3日の接心と、それから、御嶽さんでのいつも通りのね、あの、接心とね、御嶽さんはあの本当に去年ね、行かれた方お分かりのように、本当に新緑の季節なんですよ。で、あそこは標高800メートル以上ありますので、ああいうところっていうのは、あの平地はね、春が順番に来るんですけれども、春は順番に来て、まあ、少しずつ花が咲いていくんですけども、ああいうところっていうのは春が本当に一気に来るんですよね。だから、なんていうかな、平地だったら順番に1週間か2週間ごとに咲くような花が、同じ週にね一気に咲いていくっていうのは非常に不思議な感じですけども、もうちょうど芽が吹き、あの木の芽、木の新芽が吹き出る非常に爽やかないい季節で、いい非常に綺麗な場所ですので、ぜひ、ね、おいでくださいということです。はい、でそれでね、まあ、ちょっとね、あのいくつかね少しずつやっていきますけども、で今回ね、あの、まあ、ちょっとねこれは、まあ一つの特徴として、京都のね、あの接心の方で、一日ね、あの林君によって整体 の、 あのワークショップみたいなことをやって、で最終日に、ね、東さんが、来れたので、あの1日だけですけどもね、あの1時間ほどヨガの、ヨガのクラスも持ちました。で今後とも御嶽の接心とかなんかには東さんも参加されるので、1日1回ぐらいはねちょっとヨガクラスを入れていきたいと思ってます。それは当然あの普段のね、あのヨガクラスのためだけのヨガクラスとはちょっと違って、あの接心の中の1項目になりますので、ちょっと文脈もあの目的もちょっと違ってきますけれども、ですから、まあ、そんなに難しいアーサナとか、ね、はやらないで、で接心で、一日中、体が凝っている、ね、のをほぐしていく、ね、それが主な目的となるような、そういう、ヨガになりますよね。でそれで、今回もね、あの実際やって、で、もう早速ね、感想いただいて、でそれで、ね、東先生のヨガが非常によ よくて、でそれで、ヨガクラスの後もね、その良さを感じたんだけども、 で特にその良さを感じたのは、あのセッションが終わった後っていうんですよ。でこの方ね、このしょっちゅう、まあ、あのセッション参加されるんですけれども、まあ、もう何回かね、でいつもセッションの後に本当にヘタヘタになって、あの体が痛くて、で、ま、なんかマッサージまでしていただいたこともあったみたいで、でだけど今回はセッションが終わった後ね、非常に体が楽なんで、それにちょっとびっくりしている、ね、だからまああの、まあ、セッションってね、何時間も座るので、果たしてこんなことして体にいいのかってね、非常に不安もあったんだけども、あのヨガをね、ほんとちょっと入れただけでね、全くセッションが終わった後に疲れも感じないし、痛みも感じないっていうね、っていう、ことなので、あのもうすでに非常に強いね、実感を感じてるみたいなので、とても効果があるみたいですね。はい、ですからあのなんていうかな、こういう面もね、あの、ちゃんとしていきたいと思ってますね。はい、でそしてね、そのこの人なんですけども、あのなんていうかな、でまたもう一つね、感想をいただいたんだけども、まあ、非常にね、おもし、いい精神だったって、まあ、感想だったんだけれども、でなぜいいかっていうとね、今回の瞑想は最初から守られている安全だという思いが強くしていました。こんなに安心したことが生まれてからこれまであったのかなというぐらい、参加者の皆さんとのつながりというか一体感も強く、セッションが終わった今でもつながっている感じがして、一人でいても孤独感が少ないです。で、っていうようなね、あのそういう、ような風に、感じていたみたいですね。はい、っていうことです。で、ですから、あの、なんていうかな、まあ、このヨガをすることで、非常にね、あの、なんていうか、接心なり、座禅なりが非常にやりやすくなっているっていうのは、もう今までこういうことなしに接心をやってた人たちが、あの実感として、感じているものですので、ね、まあだからまあやって、だからまあやろうとしてるんですけども、でそれでね、まあその時にね、あのこの人、まあ、この人ちょっとね、セッションで、まあ、スタッフ的なことをしてもらったんですよ。でそのスタッフ的なことをしてもらう、まあだからなんか食事の準備って言ったって、別に食事の準備のためにあの座禅をしないってことはないんですけれども、まあ、ちょっとね、いろいろあれこれ、気を配ってもらわなきゃいけなくて、まあ、ちょっと買い物行ったりとかね、でそういう時にね、何ていうかな、あそこ、まあ、大体ここら辺に入っていきましょうかね。あの、何ていうかな、私らはね、あ、まあ、あの日本の禅宗の人間っていうのは、その、そこでは結構徹底的に鍛えられるんですよ。これは前も話したと思いますけども、内間小所老師っていう人が、若いね、雲水さんにどう、修行ってものをしたらいいのかっていうね、話の中で、君たちはね、あの、ここのお寺の住職になったような、言うに、あの、修行しなさいって言われたんですよ。で、これはまあ前も話したと思いますけども、それは決して、だから住職だから俺は偉いんだとかね、住職だからお茶を出せとかね、そういう意味とは、その全く正反対なんですよ。正反対の意味でどういうことかっていうと、 住職として住職だからそのお寺の全責任者ですよね。ってことはそのどういうことかっていうと、そのお寺が全体としてうまく回るような、心の、配慮をしていく、ね、だから、だからここいら辺がね非常に微妙なところで、で私は結局そういう訓練を受けてきた人間なんですよ。だからつまり、例えば接心なら接心 でその接心全体がうまく回るように、で例えば具体的な食事の時間だったらば、今その接心に参加している十何人がにきちんと食べ物が回って、過不足なくね、でみんなが気持ちよく、食事できるように配慮するっていうことがイコール接心の修行なんだっていうことを、最初から叩き込まれているのね。でそうなんだけども、その後私がメソリトリートとかなんとかっていう、まあ、日本の禅宗とはちょっと文脈が違う修行のあり方をしている人たちと出会って、ちょっとびっくり仰天したのは、要するに全体の配慮なんかする必要がない、でそれで自分の心だけを見なさいっていうようなね、修行をする人たちがいるんだな。私本当にびっくり仰天したんですよ、それは。で、そしてそういうことこそが修行なんだっていうその人たちは思い込んじゃってるわけね。だから当然食事の時間になっても一切他の人のことは気にかけないで、他の人にきちんと食べ物が回ってるかなんていうことは一切気にしない。で、自分の目の前のことだけを見て、で、やっと。で、ただね、まあ、ただそうなると、非常に、例えば、お昼ならお昼がうまく回らないんですよ。それは当然そうですよね。今、十何人が一緒に食べるんだから、当然いろいろあるわけで、ね。何が足りない、あれが足りないってね。だけども、そういうことなのに、私、我関せず、私知りません。ね。お茶出しても、お茶の準備なんかも一切しないっていうね。で、他の人にお茶が回ってるかどうかすらも配慮しない。ちょっと待ってほしい。だけど、そんな人ばかりだったらお茶なんかうまく回らないし、昼食もうまく回らないし。で、その人たち、だけど、その人たちと話してびっくりしたのは、それこそが修行だっていうふうに思い込んじゃっているんですよ。だから、そういうふうに思い込んじゃってる人が18人集まっちゃったら、当然、お昼の食事なんだ、しっちゃかめっちゃかになりますよね。だって、私何も知らない。他の人にお茶があろうがなら、そんなこと知りません。ね。他の人にご飯があろうがなかろうが、お味噌汁があろうが、お箸がきちんと回っていようが、私知りません。というような態度ですね。で、だけど問題は、それは単にその人は気が利かないとか、気が回らないとかじゃなくて、その人たちは、それこそが修行だっていうふうに思い込んじゃっている。だってことを知って私もびっくり仰天したんですけども、だからまさに私らが、雲水の頃から叩き込まれたこととは全く正反対のことをやってるんでね。で、それで、なんていうかな。だから、まあ、その修行っていうのはそういうもんなんだ。だから、だから要するに何か言うと、精神のスタッフっていうことは、修行の邪魔になるんだっていう、そういう考え方ですね。だから、他の人の食事のことをすることで、私の座禅が集中できないっていうようなふうに、なられたらちょっと困るなと思ってたんだけども、まあそれはそうなるわけがなくて、でこの人どう書いてるかっていうと、自分の心を見つめることだけに集中して他のことは一切無視するという方向で続けていたらっていうか、まあこの人は そういうのが修行なんだっていうふうに以前は教えられちゃってたんですよ。もう一回繰り返しますよ。これ非常に重要なポイントだから、自分の心を見つめることだけに集中して他のことは一切無視するという方向、わかりますかね、この方向、っていうふうにまあ教えられちゃったんですよね。でこれを続けたら、で今はね、この人は例えば精神のスタッフとして、まあ、いろんなことに気配りながらで同時に、座禅もする、ね、でそうすると、じゃあそのなんていうかスタッフとしていろいろ気配らなきゃいけなかったから瞑想に集中できなかったっていう話では全然なくて、で当然この人も非常に集中できたんですよ。だからでどういうふうに集中できたかっていうと、なんていうかな、まあ、参加者の皆さんとのつながりを、ね、強く感じてっていうようなことですね。でそれで今よりも伸び伸びとした気持ちになることは難しかったのではないかと思うんですというね、うん、ことですね。だから、ある、まあ、ここではっきりしてますね。ある一つの、修行の方法としてはとにかく自分の心だけを見つめる、あるいは瞑想対象だけを見つめる、ね、あと他は一切無視する、ね、他の人の存在も他の人のお茶の中にお茶が入っているかどうかを気配ることも他の人にお箸がきちんと回ってるかを気配ることも、ね、一切無視して自分の瞑想対象だけに集中するっていう、ようなあり方とは全然別のことを今例えばこのセッションでやって、つまり、みんなの、食事がうまく回るような方向に、気を配っていく。でそうすることによって、まあ、この人は参加者との非常に強い、つながりを感じて、るっていうつなが、そして精神が終わった今ですらつながってる感じがして一人でいても孤独感が少ないですっていう方向ですね。じゃあこの人はじゃあそんな他人のことばっかり気にしちゃってじゃあ全然瞑想が進まなかったのかっていうそんなことはありえないんですよ。そんなことはありえなくて、だから、自分のエゴやシンキングが、まあ、これ昨日も言ったんだけども、どうしようとぐるぐる深刻になった時も、そんなことなんともない無邪気であっけらかんとした自分がいることに気づくことが多かったです。ここもわかりますね。ある一方では、いつも通りのね、うわーってまたあの心配の映画が始まっちゃうわけですよ。うわーっていろんなエゴとティンキングマインドがうわーどうしようってね、だけども、そんなことどうでもいいよねっていう無邪気なあけらかんとしたもう一人の自分がいる。でそして、わーどうしようって思うのとどうでもいいよねっていう二人がいたとしたら、意識的にその無邪気な方を選ぶ取ることができるね、っていうようなことを、まあやったりとか、あるいはエコーの問題でもね、今まではただ単にエコーする、まあこれテラワだろうがマハヤナだろうがやりますけれども、まあただ景色にワーワーワーワーワーと大人なことしてたけれども、今本当に、そのエコーする相手とのつながりを感じた。っていうことですね。だからこれどういうことかっていうと、その、まあこれも後からつなげていきますけれども、なんていうかな、まあ、それこそことちょっと昨日の話もいろいろ出たんだけども、要するに自分の心だけを見つめて、他を一切無視する。で、それこそが修行なんだ。 でいかにももっともそうだけども大嘘ですね、これは大嘘ですでなぜここが大嘘なのかっていうところねがちょっと理論的にはっきりしておかないとまだ、分かんないことになってしまうと思うんですよ。でまあ、例えばね、私が、まあ、これは、まあ、昨日も話が出たんですけれども、うん、ヴィパッサナっていうのは、要するにプロレスじゃない。それは秒殺なんだっていうこと。っていうことを言うと、まあ、それにちょっと、まあ、反論ってわけでもないんですけど、まあ、ちょっと疑問を呈した、ね、した人がいて。で、まあ、その、まあ、それは分かるんです。要するにどういうことかっていうと、自分の中にね、いろんな、痛みとか何かが、心の痛みと体の痛みね、心のネガティブな感情と、それが体の痛みとなって。で、それを、まあ、ヴィパッサナしていると、まあ、ネガティブな感情とともに、自分の体の中に、痛みの部分が出てきて、ね、でそれを痛いのを痛いと、感じることによって何かサンカーラが浄化されていくんだ、っていうようなことをまあ言って、でそれでまあそれでね、アプソルートエクアミニミティっていう言葉があって、で絶対的な平静さによってで何かが生じて滅しているのを見るっていうことを目指しているんだけども、まあ、その人によると絶対的な平静さっていうのは本当に稀にしか起こらないから、なんとか頑張って執着を持たないように、怒りを持たないようにして頑張っていて、でそれで、まあ、そこでいろんなものが起こって、ネガティブな感情が、体の痛みと絡んで、それで自分の中に痛みを感じて、でその痛みを感じることによって、サンカラが浄化されていくんだっていうような考え方ですね。でこれ、まあ、だからこれ分かりますよね。これどういうことか。でこれはどういうことかっていうと、要するに雲である自分が、雲である自分をただ見ている。そして雲である世界っていうのは、 thinking mind の世界っていうのは当然好き嫌いの世界でもあるわけですね。でなぜかって言えば thinking mind っていうのは必ず好き嫌いっていうものから逃れられないですね。でその好き嫌いっていう、分別だったり、なんだりですね、そこから、逃れられない、ところで、まあ、いろんなことが起こって、でそこで当然痛みも起こって、その痛みを、見ていくことだけど、見ていくったって雲の中で見ていくから、当然いろんな痛みが引きずってきて、でそれをそれをやっていることによってやがては浄化されていくんだ。いつ？まあやっぱ未来において。でそういう話になって、でそれでそこではどうしてもエクアニミティなんてないから、まあほんの一瞬だけでも執着と怒りから解放された状態があったならば、まあその一瞬を大切にしていくっていうような、ことなんですよ。で、で、まあそれね、とか、まあそういういろいろなとか、あるいはもう一人の人が、ちょっとヨガのなんかセラピー的なことをやっていて、で それは必ず、ね、ネガティブな、思いをポジティブなティンキングに変えていく、っていうことによって何か事態を うまくしていこうっていうねっていうことをやってたんだけども、どうもそれ全然話とて違うんじゃないかと彼女は感じるようになって、でなんかもうそういうことが重要だと思えなくなっちゃったっていうようなことなんですよ、ね、で、だからこれみんな同じで、結局雲の世界にいて、雲の世界で何とかしようっていう発想なのね。で、それはじゃあ、だから雲の世界にいる限り、雲の世界、いいですか？雲の世界の問題の解決の方法っていうのは、もう非常に単純になって、これはどういうことかっていうと、黒い雲を白い雲に何とか変えようっていう発想しかもうないのね。で、そして、だから白い雲を黒い雲に何とか変えようっていう方ことを少しずつやることによって、だんだんだんだん、白いのを増やしていくっていう、修行のあり方ですね。で、そして、そういう雲っていうのは自分の心だから、自分の心だけを注目して、なんとか白いの、黒いの白くしていこう。で、結局すべて同じなんですよ、発想としては。で、なんだけども、結局もう、どうしようもないよねっていうことを、まあ私も散々言ってきたし、で、まあ、なんていうかな。だから私の話に共感してくれる人が今感じているのは、そういうふうに黒い雲を白い雲に変えるような、ネガティブをポジティブに変えるような、ね、オセロゲームのような、ねことだったらどうしようもなく限界があるよね。なぜかといえばオセロだったら、ね、黒が白になってもまた黒ってまた黒になってしまうという、ね、限界があるってことですね。で、それでも私の話がどうしても理解しない人は、それでもやっぱり白が黒になる、手応えを感じていて、その手応えをずっとやっていけばもっと白が増えていくんじゃないかっていうねっていう発想で、で、そうすれば、ちょっと、白が増えることによって、自分はちょっと、なんか体力的にもあれしたし、まあ、ちょっと気持ちの上でもあれして、で、これが、なんか、修行というのはこういうもんなんじゃないかっていうふうに思い込んじゃって。っていうことですね。で、結局みんな同じなんですよ。それして、そうであると、そういう発想からはね、なんか、スタッフになることで、修行が進むっていうことはあんまりないじゃないですか。で、スタッフになることで修行が進むって、まあこれはパラミを積むからだなんていう程度になっちゃって、だけども、今は私は瞑想してるから一切他の人のことを気にかけないで自分の心だけ見つめますっていうねっていう発想に当然なりますよね。だけどもこの人が、さっきのねスタッフやってくれた人がそうではなくて、その自分の心だけ見つめ、他人を一切無視するっていう修行方法だったら自分は行き詰まってただろうっていうね。でも今回はスタッフとして、精神全体がうまく回っていくような心の配慮の仕方をしたときに、どういうことが起こったかっていうと、まずはもちろん参加者との非常に強いつながりを感じた。で、それは精神が終わった後でも感じているってことですね。で、それと彼女の thinking mind がわって暴走しそうになった時に、その暴走しそうになった thinking mind とは全く違う無邪気にね、あっけらかんとしたものがあって、で、そっちの方へ戻ることができた。そっちの方を選択することができた。で、そしてエコーっていうことでエコーしようとした時に、エコーする相手との本当に強いつながりを感じて、エコーするってことの意味が 理屈じゃなくて実感として感じられた。でこれ全部一体何を言ってるのかっていうと簡単でしょ。要するに、この人は白い雲っていう、あ、ごめんなさい、雲っていう非常に限られた自分の殻を破って、要するにもう青空の方に行ったってことですね。そして青空の立場からもう実際的にもう、接心全体を見たっていう話なんですよ。だからそれはなんか一生懸命接心がうまくいきますようにってなんかいろいろなんか配慮したって話ではなくて、内山老子的に言えば住職として見るっていうのはもっと、深めて言えば青空からこのお寺全体を見る、青空から接心全体を見る、青空からこのお昼、ね、昼食でみんなが食べるのを見るっていう話になるのね。いいですか。だからそういう態度を取った時にもうその時スタンスとして青空の方に立っているから、だから彼女の心の中に、Thinking Mindが暴走しそうになったとしてもそれをスッと、手放して青空の方に立って、そこでは、全てが OK な無邪気なあっけらかんとした自分になった。だからそこでは当然、エコーする相手とのつながりも感じるから、エコーってことが非常に強い意味を持ってるし、でそこでは、全てとつながっているから当然参加者との、もあるですね。だから結局どういうことかっていうともう明らかでしょ。自分は雲に過ぎなくて雲の世界しか知らないままで、修行しようとするのか、それともそうではない青空の世界を知った上で青空として修行するのかっていう違いなんですよ。いいですか。だから青空っていうことを知らないで、あるいは青空っていうのを概念としても知らないままに、雲の中だけで修行しようとしたらば、当然その人の修行っていうのは何を意味するかっていうと、何とかして黒い雲を白い雲に変え、していこう一生懸命に、ね、でそれで、もう非常に、なんていうかな、自分の心だけを見つめて他を一切、無視する。だって他のことなんか構ってられないじゃないですか、この自分の心とかね、なんとかだったら、ね、っていう話になってきますね。そしてそれで、なんとか、やって、自分のネガティブな感情と体の中の痛みをが結びついているっていうのを感じて、で自分の中にそういう、体の痛みとしてものがあって、その痛みを痛い痛い痛いって感じることで、それがサンカラが浄化されているんだっていうふうに、ね、なってしまう。これはね、ここに関しては、例えばここに来ている人の一人が、モグラたたきなんだいたわけですね。でモグラ叩きっていう、いうのは、ゲームとしてあるから、それはその人は、彼はその意味で、要するにモグラはいくら叩いて意味がないっていう意味で使っているわけですね。だけどもモグラ叩きっていうのは、モグラ叩きって言葉自体がもうすでに、それが意味がないっていう意味を含んじゃってるんだけども、そうじゃなくてモグラ叩きそのものを見るとね、確かにモグラが出てきてポンって叩くとモグラは引っ込むわけですよ。でそうするとこれはいかにもなんか手応えは一応あるのね。手応えはいいですか。でまた もちろんもう一つ出ます、ね、でその出てきたモグラの頭をポンって叩くとモグラは引っ込むわけ。でそしてまた3番目のモグラが出てきてそれをポンって叩けば引っ込むわけ。でもしね、でもしそので確かに叩けばモグラは引っ込むっていう手応えがあるから、もしこれが正しいことなんだっていう、ふうに思っている人がいたとしたらば、彼は当然それを永遠とやり続けますよね。わかりますかね。いいですか。なぜかって言えば出たら叩く出たら叩く出たら叩く で、これを何回叩けばいいの？100回、1000回、1万回、10万回。そして、オカードさん、10万回モグラを叩いたら、何か君は何とかに到達できるよって言われたら必死になって叩くじゃないですか。わかりますね。だから、だけども私らの立場からするとそれはモグラ叩きに過ぎないで、つまり要するにキリがないってこと、キリがないってこと、そして、キリがないっていうことと、うん、これはキリがないから10万回叩いてみたところで何一つとして変わらないっていうことですね。わかりますね。つまり10万回叩いて10万回モグラを叩いても何一つとして事態は変わらないっていうことが見抜けるのか、それとも1回1回のモグラ叩きに、一応手応えがあるから、じゃあ1回叩くよりか2回の方がいい、2回叩くよりか3回の方がいい、3回よりか4回の方がいいって言って、5回、10回、100回、1000回、1万回、10万回やることで自分の中で何かが浄化されていると信じ込むのか、でそれを本当に、モグラが叩くたびに何かが浄化されていると信じ込んじゃったらばもうアウトですよね。その人とはその人は一心になって叩くし、でそんな叩いたってどんどん出てくるじゃんって私らが言ったとしても耳は貸さないんですよ。なぜかといえば1回叩けば手応えがあって、でそれで自分はもう1回叩いた、2回叩いた、5回叩いた、10回叩いたっていうのがあって、もう10回叩いたんだから、それだけの何か功徳があるはずだって思い込んじゃって、でもちょっと待ってよ、10回モグラを叩いたってあなた全然変わってないじゃんって、私がたとえ言ったとしても耳は貸さないんですよ。わかりますかね。だからすでにね、モグラ叩きっていう言葉の中にもすでに知恵が含まれてるのね。で、この知恵がなかったらば、それはモグラ叩きだとは見抜けないんですよ。わかりますかね。で、大体、結局そこなのね。まあ、私らモグラ叩きとかね、まあ、ジョークみたいに言うんだけども、だから、まあ、ある人がモグラ叩きって言ったのを、まあ、利用してるんだけども、なぜかって言ったらそれがモグラ叩きに過ぎないっていうところにそれを言った人の知恵がもうすでにあるんですよ。わかりますかね。で、そしてその知恵がなかった場合にどうなるかっていうと、そのモグラを永遠に叩き続けるっていうことが当然起こってきます。なぜか、それはいいことだから。そしてモグラを叩くことによって何か功徳が積まれているから、そしてモグラを叩くことによって何かが浄化されていると自分は信じるから、そしてこの何回もそれを浄化することによって、ついに何かが、もっともっと、黒が白に変わっていくからっていうことなんですよ。で、このこれってなんか全てが最もそうで、でもリアリティとしては1回モグラ叩いた人と10万回叩いた人の間には何の差もないんですよ。わかりますかね。で、実は何にも差がないっていうことが見破った時にモグラ叩きっていうものは無意味だってことが見えなきゃいけないんだけども、だけどもモグラ叩くことが正しいことなんだって思い込んでる人には 1回叩いた人と10万回叩いた人との間に差がないってことすらも見えなくなるのね。わかりますかね。それが恐ろしい。で、結局ね、そういうことがなんで全てそういうことになってしまうのかっていうと、たった一つの理由で、たった一つの理由っていうのは青空っていう視点がないこと、そして青空を触れたっていう実感がないことに、それに尽きるのね。だから青空っていう実感がないと、その人にとってはやっぱり雲の世界しかリアルじゃないから、で、雲の世界にいる限り雲の世界での問題の解決っていうのは黒いのが白いのになった、 するっていう問題の解決方法しか思いつかないんですよ。いいですかね。だからも黒いのを白いのにする、それがモグラ叩きって意味ですよ。いいですね。でそれを一生懸命やる。でも我々はもう知っている、雲の世界でどんなに黒を白に黒を白に黒を白にやっても何一つで変わらない。なぜ？それは所詮は、いいですか、所詮は雲の世界の話だからっていうことなんですよ。だから所詮は雲の世界の話なんだっていうふうに見破れるのはなぜ？たった一つの理由ですね。青空を知ってるから。でもし青空っていうものを知らなかったらば、当然雲しか、雲が全てであって、雲の中で、雲の中で一生懸命もぐら叩きを続けるしかない。そういう悲劇なんですよ。だから私はまあ全部わかるのよ、すれば。なぜ彼らがそういうふうな思考法に陥っちゃったのか。そしてそれが、もちろんそれが正しいと思い込んじゃったの。たった一つの理由で青空に触れてないからですね。だからそこら辺をどうね、説得できていけるかなっていうと私は思いますね。でね、だけども、その青空を知ってる人からすれば、雲の世界のこと、雲の世界にいる限りは物事ってのは解決しないんだって分かってるから、だけども青空を知らないで雲の世界しか知らない人にとっては、雲の世界での問題の解決方法しか分かんなくて、そこでちまちまちまちまなんとか黒を白にし、黒を白にし、黒を白にしっていうことをちまちまやるしかなくて、このちまちましたものを書いた本がなんかベストセラーになっちゃったりとかね、いうふうに当然なってきますですかね。だからそこを一気に見破るのは、これいくらやったってキリがないよねっていうのが、あ、これはもぐら叩きに過ぎないよねっていうことと、そういう一気に物事を見破る力ですね。だからもぐら叩きって見破ったところに本当の知恵があった。何の知恵かといえば青空からの知恵があるってことですね。だからそれがね、その知恵がある人とない人ってのは、なんでこんなに差が出ちゃうのかなっていうのが私は疑問だったんだけども、やっぱりそれは、感じていなかったっていうことなんですね。それでね、非常に嬉しい、お便りとかいただいてるんですけども、昨日のね、名古屋の座談会に出席した人からで、ちょっと待ってください。この人ね、昨日の名古屋座禅会に、今までも何回も、大体毎回出席してくれてる人なんですけども、どういうふうになったかっていうと、いつもね、私が慈悲の部屋、慈悲の部屋ってもちろん青空の部屋って、青空ってことですよ。だから、私はそれを何回も、もう一つの部屋とか、別の次元とか、ね、いろんな言い方をしてきました。要するに私らが普段生きてきた世界とは違う世界に入らない限り瞑想にはならないんだっていうことしか私は言ってないんだけども、で、それをいろんな言葉を使って、で、それは一つの言葉としては慈悲の部屋ってね。なぜかって言えば、そこにしか慈悲はないから。で、その部屋の一つの特徴として、それは慈悲の部屋とも言える。ね。ってことを散々言ってきたんですけども、だけども、この人は慈悲の部屋っていうのはピンとこなくてね。で、いつも、慈悲の部屋っていうものを感じることができなくて、集中が途切れちゃって、背中が痛くなって、で、うとうと寝ちゃって、 で時間がまだまだ過ぎないかな、まだまだあと1、まだかなってね、あの座禅の終わりの鐘を待っているっていうことですね。まあまあこれはまあ普通に多くの人が感じていることだと思いますけども、だけど今回はねちょっと違って、今回はちょっと突然変わりました。でどういうふうに変わったかっていうと、いつものようにね、もちろんインナーボディーワークとして手のひらを感じるっていうことから始まって、で 手のひらを感じて、それから体全体ですね、まあ、順番にやっていきますけど、体全体を広げていくところまでは、まあ、いつも通りで、だけど、まあ、今回はね次の瞬間に、まあ、山下先生の誘導に従い思い切って飛び込もうと決心したら、体の内側全部から何か溢れ出る感覚を味わいました。これわかりますかね。つまり部分部分で体の部分部分をずっと見ていくでしょ。でそして最後にあの首顔頭を感じて、でそれから私はまあ普通体全体を感じてくださいって言います。でそしてその体全体を感じながら、それからさらにもう一歩進んでくれという言い方をまあ私はしてますけれども、だからそれはあの thinking mind を手放された世界に、今あの体を感じることによって thinking mind を手放されてるんだけども、それからさらにその奥へ、そのもっと深いところへ飛び込んでいく。で飛び込んでいくって言ったら、それはもちろん thinking mind が飛び込むんじゃなくて、 thinking mind を手放した何かが飛び込んでいくっていうことですね。でだからまあでこの人は、この人はねヨガやってる人なんで、シャーバーサナのね死んだ人のポーズはよくもちろん毎回やってるわけですよ。でシャーバーサナの死んだ人のポーズでも体全体を感じながら、もうちょっとで何かのところへ入っていくぐらいの感覚はあったんだと思いますけどね。で今回それを思い切って飛び込んでみたらば、体の内側全部から何かが溢れ出る感覚ですね。まあこれわかりますね。わかりますね。いやだからもうそれは、体の中に流れているエネルギーそのものを感じたってことですね。いいですね。普段は空っぽの状態からですね。でそうすると、普段ヨガの最後にシャーバーサナですね、シカバネのポーズですねをした時に訪れるものを、まあ、シャーバーサナでもすでに感じてたんだけど、それをさらにもっと強くしたような感覚ね。でその時に、背中の痛みはなく、どこまでも軽くて、ね、多少いろんなしびれとかあったとしても、ああしびれてるなと思うだけで、あしびれたら困ったどうしようどうしようっていうようなの一切なくて、で眠気ももちろん、一瞬にしてなくなっていて、で、座っていてどこまでも自由でしたと。これ何言ってんですか。これも要するに体の感覚を感じることによって青空の世界へ今少しずつ入っていくっていうことですね。体の青空の世界感じるからこそ、内側から何かが溢れ出てくる。でそれまでは何だったの、頭の中で展開した映画の世界に閉じこもっていて、で映画の上映されていて、でそれで体の感覚とはちょん切られていて、だからこれを感じることすら全くできなかった。で 今は全く逆に、この thinking mind によって作られた映画がストップして、今度は逆にこの体の感覚の方を非常に感じて、だから映画の世界を出てこの体の感覚の世界に入っていくと、どこまでも自由だった。なぜ青空だから で映画っていうのはどんなに素晴らしい映画だとしてもそこに自由はないですね。はい。でまあ、そういうことを体の感覚を通して、まあ、この人は、そういう世界に一歩入り込んでいる。でその上で、でその後もちろん慈悲の瞑想に入りますね。でいつも通り私、それから好きな人、それから赤の他人、それから嫌いな人、ね、まあ、この順番にやるんだけども、で、でこの人があの体の感覚を感じることによってすでにある世界に入っていった上で、慈悲の瞑想を やったんですよ、ね、そうすると今までとは全く違っていました。好きな人へ向けた、好きな人に慈悲を向けた時は、好きっていう、ね、まあ、感情を超えたところで、これが慈悲なのかと思うほど胸の中から何かが溢れてその対象の人に注がれていた。わかりますね。私がよく好きっていう感情が慈悲っていうものに変容する、ね、まあ、もともと好きな人を選んでるんだけども、好きな人を選んでるからその人に対して好きって感情はあるんだけども、そのもともと好きな人を慈悲の対象にしたときに、単なる好きではない圧倒的にもっと強い慈悲のものが胸の中から溢れてきてその人に対して向かっていく、ね、でそれで、まあ、私がよく言う、電車の中でねたまたま乗り合わせたような赤の他人とか、あるいは何年間もねいろいろしこりがあって人間関係にしこりがあった、ね、そういう嫌っている人に対しても同じようにそういう慈悲が注がれていった。だけどもだからといってそれは自分が能動的にねあの慈悲を操作してさ慈悲を与えるぞっていう話ではなくて、何かもっと大きなものの媒介になっているだけのような感覚ですね。要するに自分はただ単に通り道に過ぎなくて、自分という通り道を通ってこの慈悲っていう青空の世界に客観的に存在しているものが自分を通って自分の好きな人赤の他人嫌いな人へただ注がれていっているっていう、ことですね。でその時にねあの、苦しい人を対象にしたであの瞑想したとしても、苦しみから本当に解放されていると心底を感じました。ですね。でその時はまあ1時間半ぐらいやったんだけどもあっという間に、終わってしまったってことですね。でまあこの人を紹介したのはなぜかって、まあ、本当にこれは、今までねどうしても青空ってものがピンとこなくてでいつも眠くていつもなんか早く時間経たないかなと思ってでそれでいつもなんか背中が痛くて。ね、散々なことをやってた人が初めて、そういう世界に触れた時にねあるいは、その世界に近づいた時に、こういうものを感じてですね。だから この人だったらばもうもぐらたたきに走ることはないわけね。なぜかね。でここからちょっと今日の結論に入っていきますけども、まあ、ちょっとようやく半紙の本が読める段階になってきましたけどここまで来ると僕ら叩きが無意味だっていうことが見えてきます。なぜか要するに僕ら叩きっていうのはどういうことですか。僕らっていうものは悪いものですね。嫌なものですね。ダメなものですね。ネガティブなものですね。そのネガティブでダメで嫌で、ね、悪いものを 叩くことによって壊すっていうことですね。だからこれが汚れである、悪いものである、良くないものである、ね、邪悪なものである、でそれを壊すことによってきれいになるっていう発想なんですよ。わかりますかね。でこの発想そのものが根本的に間違ってるってことね。だからまぐろたたきをやる人の根本的な間違いっていうのは、世界観がもうすでに間違ってるんですよ。どういう世界観ですか。この世界にはいいものと悪いものがあって、悪いものを壊すことによって自分は浄化されるっていう、そういう発想ですね。でそして確かにモグラを叩くことで何か手応えがあるし、ね、汚れがなくなったっていう手応えがある。なんだけどもまさにその考え方はどういうことですか。汚れっていうものは悪いもんなんだっていうふうに規定しちゃってるわけなんですよ。はい、じゃあここまで準備できて半紙の方に入っていきましょうね。もうまあ大体もうあの結論出ちゃってますけども、あのただ私がなぜこんなことを言うかというと、もう簡単な話、もうもぐらたき やめてほしいんですよ。はっきり言うよ、はっきり言うけど意味がないから、時間の無駄だから、で人生無駄にしてほしくないわけなんだけども、まあ皆さんもお分かりのように、まあ悪いと思ってやってることっていうのは大体余るわけですよね。誰もタバコ吸うのいいとは思ってないわけですよ。だけど止まんないじゃないですか。でそうなんだけども、まあさすがにタバコをね、奥さんにも嫌われるし、子供にも嫌われるし、新幹線乗っても吸えないしね、どんどん駅でも吸えなくなってきちゃって、肩身が狭い思いをしちゃって、でそれでドトールかどっかの、ね、喫煙室に行ったらもうなんか狭いところを、ね、押し込められちゃって、なんか煙もで、こんなことまでして吸いたくないぞってだんだん思うに決まってるじゃないですか、ね、で要するに悪いことだと思ってそれでもやめられないことは当然たくさんあるけれども、だけどもやっぱり悪いことだと思っているから、それが最後にはやっぱり効いてやめられるわけですよ。で逆にやめられないというのはどういうことですか。もちろんいいことだと思ってやってることですねいいことだと思ってやってることはやめられないです。だってこれいいことなんだからね。だからみんなモグラ叩きがやめられなかった。なぜ。モグラ叩きがいいことだと思ったから、モグラ叩きが仏教の修行だと思ったから、でモグラ叩きをすることによって将来自分は浄化されると思ったから、それだからじゃないですか。正しいと思ってるからやるわけでね。だから厄介なんですよ。だって本人は正しいと思ったこと、本人としては正しいと思っていることをやってるからね。その本人が正しいと思っていることをやめさせるってことはまず無理ですよね。タバコだったらなんとか無理やりね、やめさせられるけども、だって本人だってやめたいと思ってるわけだし、本人だってタバコ吸うのは良くないと思ってるんだから、それでもどうしてもニコチンのあれによってやめられないというだけなんだから、そこをまあなんとかね、みんなで協力すればある人を禁煙させるってことはできるでしょう。だけども本人が正しいと思っていることをやめさせることはできないですよね。でもできるんですよ。じゃあどうやってかっていうと、まあいろんな手を使ってまずは、青空に触れさせるってことね。まあなんて言っても青空に触れさせない限りは無理ですね。青空に触れさせた上でなぜモグラ叩きが根本的に間違いなのかを理論的にはっきりさせなきゃいけないですね。だからまあさっきね紹介したメールは要するにまあこの人昨日初めてね青空に触れたんですよ。だからまあ青空に触れるっていうことはこういうことですよってことを紹介するために、まあ今メール 紹介したんですけども、でその青空に触れた時に、まあ、その直接の経験はね、こういうふうなことを経験するってことを、まあね、今のメールでの人が非常に率直に書いてくれたんで、まあ、このメールは昨日午後に、座禅会があって、でその夜に、ね、いただいたんで、まあ、すごく新鮮な感想を、ね、書いてくださったんですけども、いいですか。でそういうふうにして、まあ、この人のように青空に触れたじゃないですか、触れるじゃないですか。じゃその時に何が見えてくるのっていう話ね。はい、でそれで、ティク・ナット・ハンさんのブッダの気づきの瞑想、トランスフォーメーション&ヒーリングで、この間の続きありますね、222ページですね。でこの間は、この間のね、ちょっと、まとめをしていくと、まあ、この本はね、サティパタナスッタの、解説本 でサティパタナスッタ の一節一節を、半紙が解説していくっていうスタイルをとって、それで大体の本の大部分がそういう構成になっているんですけども、最後になってね、気づきの瞑想のポイントっていうことで、まあ、まとめがあるんですよ。では気づ、じゃあそこでは気づきっていうのはそもそもどういうことなのっていうことについて、説明していらっしゃるのね。でその気づきっていうのはそもそもどういうことなの、ということで、何を言われたかっていうと、観察する対象と、ごめんなさい、観察する主体ですね、これが気づきですね、と観察する対象が一つにならない限り、それは気づきとは言えないってことを言ってるわけね。だからいきなりまあここで直球を投げちゃってるんですけども、普通こんなことはまずないですよね。でだって気づきっていうのは観察主体があって、観察される客体があって、でその主体が客体をきちんと客観的に、ね、執着とか怒りをなしに 見るっていうのが基本的な考え方じゃないですか。だけどもハンシーはそうではなくて、ここでは観察主体と観察される対象が一つにならなきゃ、それは気づきとは言えないんだってことを、まあ、書かれています。で、そうなんだけれども、じゃあ、観察主体と観察する対象が一つになる、あるいは溶け合うっていうのはどういうことなのっていうことをね、まあこの間、接心中に、の中ではお話ししたんですけれども、でこれもね、雲の世界にいる限りはこれは分かりようがないんですよ。で雲の世界にいて観察する客主体と観察される対象とか一つになるっていうのをイメージする、想像するとどうなるかっていうと、やっぱり二つのものがなんかぐちゃって一つになるっていう、風にしかイメージできないじゃないですか。いいですね。でそれでこの間、一人の人が質問したのがまさにその点で、だから彼によるとその二つのものが、溶け合う、一つになるということは、まあ、二つのものが、まあ、こうやって一つに溶け合うことなんだ。でそれに対して私そうじゃなくて、青空から見ることが、対象と主体と対象が一つになることなんだって言ったんですけども、でそうするとね、だってそんなこと言ったら、だって青空から見るって言ったって、青空という主体と見られる対象って二つあるじゃないですかってどうせ言うんですよ。だからそれだったら観察する主体と観察される対象が同じ、2 2つ別々のものじゃないかっていうふうになるわけね。ですね。なんだけども、結局ね、その発想そのものが、結局雲の世界の発想なんですよ。雲の世界の。で、雲の世界ってのはどういう世界かというと、もちろん主体と客体が分かれた世界ですね。だから主体と客体がもともと分かれているから、そこでは観察する主体と観察される対象が、2つ分かれている。で、普通のサティの理解だと、そういう主体が、客観的に全ての、執着や怒りをなしに、要するにアプソルートエクアニミティで、ね、ご因果さん的に言えばに、対象を見ることなんだ、それがヴィパッサナなんだっていう、まあ、せいぜいの説明がある。で、そこで、いや、そうじゃないんだ、藩士が観察したいと観察する対象が一つになるんだっていうことを言うと、今度はまたそれをまたみんな想像しちゃって、なんか二つのものがなんか一つに溶け合うっていうようなイメージを持っちゃうわけね。だけどそうすると、なんかもう、何かを見るってことできないじゃないですか。それはちょうど我々の目っていうのはね、目以外のものは全部見えるけども、目そのものは見えないですよね。そのイメージですよ。だから要するに、普通の雲の世界で観察する主体と観察されるし客体が一つになるっていった場合に、それはなんかそれが一つになるのを想像するんだけども、それだったらなんか物事が見えないじゃんって話になるわけで、それに対して私は、いやいや、そうじゃないんだ、それは要するに青空から見ることを言ってるんだって言うと、じゃあ青空っていう主体があって、青空から見られる客体があるっていうふうだから、まだそれだったら主体と客体が分かれているんじゃないかっていうようなね、質問を、まあ、ある人がしたんだけど、それはもっともな質問です。で、もっともな質問なんだけども、青空っていうものを知っている人は、そうはならないですね。なぜかで、皆さんが例えば呼吸を見る、誰か書いてきたけども、呼吸がただ見えているときは非常に楽だ。だけども私が、俺が呼吸を見たときはたちまちに苦しくなる。つまり俺が呼吸を見る、俺の心はどこにも行かないで、俺の心はずっと呼吸に対して注がれていたとしても、それは非常に苦しい瞑想である。なぜ？俺がいるからですね。私がまだいるからですね。で、それは雲の世界だからですね。で、じゃあ本当の呼吸瞑想ってのはどういうことなの？じゃあもう呼吸が何か全然見えなくなっちゃった、主体と客体が一つになって、もう何が何だか分からなくなっちゃったことなんですか？じゃないですね。じゃあどういうことですか？それはただ呼吸が見えている世界。呼吸がただ見えているけども、呼吸を見ている主体がもうない世界ですね。いいですか？大川戸さんが呼吸を見ている限り、大川戸さんはどうしようもなく苦しい。大川戸さんがどんなに自分の心をコントロールして、過去や未来生かさないようにして、ずっと呼吸のことを見たとしても、どうしようもなく苦しい。苦しいし、何一つしてて何も起こらない。禅定とかそういうものがね。で、それに対して、じゃあ呼吸と対象が、主体と客体が一つになって、お母さん呼吸が一つになるって、なんか何か分かんなくなるね。それどういうことなの？簡単ですね。呼吸がただ見えている世界。だけどもそこに、まあ、観察する主体がもう落ちている世界。脱落している世界で、これが皆さんが呼吸が見えていると、皆さんが呼吸が非常に見えているときに起こっていることですね。 だから言葉で言うと、なんで観察する主体がなくて対象が見えるんですかって当然思うに決まってます。でそういうことはもちろん雲の世界では起こらないです。雲の世界では必ず観察する主体と観察される対象って2つのものがあるから。だけども我々が青空の世界に入った時にそこがどうなるかっていうと、もう観察される対象だけがある存在世界ですね。でこれはもう皆さん自身が、自分の瞑想として経験できることですね。私はもういないんだけども呼吸だけが見えている。それが、呼吸と主体と客体が一つになった、そういう世界です。いいですか。はい。でそうなって、まあ、これはもうちょっと先週のこの間の日曜日火曜日かなんか の、復習なんですけども、まあ、今日はねちょっと、ちょっと今日は全く普段のメンバーだけで、ちょっと丁寧に読んでますけども、でそれで今日やりたいのはもう一つ最後222ページのね、真実の心と迷いの心は一つ。まあここをめぐってどれほどたくさんの誤解が仏教史の中で生じたかね。これを主張する人の方もそうだったし、これに反対する側の方もそうだったし、でどういうことかというと、まあ、ちょっと半紙の説明を読んでいきますよ。真実の心と迷いの心は心の裏表であり、どちらも心から生まれてきます。迷いの心はぼんやりした散漫な心で忘却から生まれます。フォアゲットフルネスですね。真実の心の源は目覚めた理解であり、気づきから生まれます。気づきの観察は真実の心の中にある光を引き出し、命はありのままの姿を表すことができます。その光によって混乱は理解に、誤った見知は正しい見知に、幻想は現実に、迷いの心は真実の心に変わります。深い気づきの眼差しが生まれると、それは観察する対象に入り込んで明るく照らし、少しずつその本性をあらわにしていきます。真実の心は迷いの心から生まれます。物事の本性と幻想とは同じ源から来ています。ですから瞑想で大切なのは、他のどこかに真実の心を求めるのではなく、迷いの心を変化させることなのです。荒海と凪いだ海で、凪いだ波がない海ですね、の凪の海ですねの表面に現れているのはどちらも同じ海です。そのように真実の心は迷いの心なしには存在しません。三解脱門は、無願、無願というのは願いがないことですね、が悟りの基礎であると説いています。無願、願いがない、願わないことですね、とは自分の外に目的を求めないことです。大乗仏教の無所得の教えは、真実の心と迷いの心が一体、煩悩即母体であることを最もよく表しています。でバラが生ゴミになっていく過程にあるなら、生ゴミもまたバラになっていく過程があります。それがはっきりと見抜ければ、バラと生ゴミが一体であること、バラの中に生ゴミがあり、生ゴミの中にバラがあることが理解できるでしょう。バラが存在するために生ゴミが必要であり、ね。でここからがちょっと本質的なとこになりますけども、これが非二元、わかりますね？二元です。二元というのは主体と客体がある。で、非ですね。否定してますね。非二元の法則です。真実の心がまだ変化を始めない迷いの心の中に見出せるなら、それを幻想のただ中にも、誕生と死の本質の中にも認めることができるでしょう。心の解放とは、物質、感覚、認知、思いの形成、意識、これも、意識、重層、行識ですね、 ご恩のことですね、というご恩から、逃避したりそれらを放棄することではありません。肉体が不浄に満ちていてもね、醜いもので満ちていても、この世の本質が幻想であっても、肉体やこの世から離れなければ自由になれないということではないのです。心の解放と悟りへの目覚めの世界は、まさにこの身体とこの世から生まれます。正しい理解、正覚が訪れれば、正常か不常か、知覚の対象が幻想か現実かなどの違いは超えられます。園芸家が、生ゴミからバラが生まれることを見抜けるなら、瞑想に取り組む私たちは悟りの境地が誕生と死から直接やっていくことが分かるはずです。誕生と死ってこれ何言ってるかです、生じのことですね、そうすれば誕生と死から逃避し、悟りの境地を追い求めることもなくなるでしょう。で、苦悩の源は目覚めた状態と異ならない。悟りの境地も誕生と死も宙に浮かれ、宙に描かれた幻想だ、これは非二元の、いや今日来られるって言ってたからどうしたのかなと思って、もうちょっとで終わるから、そこら辺でちょっと待っててくださいね。ちょっとその引いてて、ね、で、苦悩の源は目覚めた状態と異ならない。悟りの境地も誕生も死も宙に描かれた幻想だ。これは非二元の本質を深く見極めた言葉です。この洞察の、要は四無量心。四無量心分かりますね。もちろん自筆者ですよ。ね、四無量、測ることができない、ね、心ですね。メタ、カルナ、ムディタ、ウペッカですよ。ね、の四無量心の中の平静さ。だからこれはウペッカですね。パリ語でウペッカ、サンスクリットでウペクシャで、漢訳だとシャですね、捨てるですね、または無執着。ブッダは存在にも非存在にも執着してはならないとはっきりときました。存在は欲の場、非存在は虚無の場と言えます。心の解放とはそのどちらかも自由になることです。さてここら辺なんでしょうね。なんていうかな、私こういうこと、こういうなんていうかな、表現は、もちろん私が大乗仏教のお坊さんだったのは30年前なんだけども、30年前から嫌ってほどこういうのを読んできて、はっきり言って全然分かんなくて全然分かんなくて、で全然分かんないまま結局悟り迷いもないよねっていうわけの分かんない結論に言っちゃったり、もう、酒を飲んでても悟りの境地だっていうね、わけの分かんないことをする連中にもいて、もうそれにうんざりしちゃったりとか、結局私の30年で結局ここら辺を巡ってのことだったんですよ、結局ね。で、ここを巡って結局大乗仏教がどうのこうのとか、全ての、ことがここで言われていることなのね。で、なんだけども、だけどこれも簡単な話なのよ、簡単な話なので、これも、雲とね、青空でもう一発で終わってるんですよ。どういうことかというと、こういう、今日今読んだところね、大体皆さん、これは道元禅師も言われるし、あらゆる、特にマハヤナの坊さんたちが言われることですよね。これはあらゆる表現違いますよ。これはもうテクノ・タハンシーらしい表現をされてるけども、ね、大体みんな似たような表現されます。なんだけども、今言ったようにここを巡って私自身も30年間迷ったり、 迷ってる連中にうんざりしたりとかねっていうことをしてきた人間なんですよ。で、で結局ね、なぜこう今言ったような非二元ですね、がわからないのか、じゃあどうしたらいいのか、でどうしてここで誤解してしまうのか、もう簡単な話なんですよ。結局これは青空の世界のことを言ってるから、それを雲のから理解しようとしても無理なのね。で、雲の立場に立って、これを理解しようと思ったら2つの理解の仕方しかないです。で、1つは、これはもう寺場だから大乗批判と同じで、これは何言っても間違った、だって迷いと悟り違うんだから、迷いと悟りが同じだなんてとんでもないっていうね、非常にストレートな批判が当然ありますよね。そんなこと言ったら悟りも迷いも同じだったら、そしたら悟りを求めるってこと意味がないんだから、もう人間というのは煩悩のままに生きればそれでいいんだから、煩悩、それが煩悩即菩提なんだから、ね、酒飲もうが何しようがもう勝手だってね、っていうふうに当然批判もされるし、あるいはそしてまさにその通りのことをやってしまってね、悟りに迷いもないんだ、ないんだってね、なんか酒飲んで旗が踊りして、それが悟りの境地なんだっていうね、ことも実際やるのよ。皆さん見てこないかもしれないけど、やるんですよ、これを。本当に。私、そういうのもううんざりそろって見てきた人間だからね。まあ、お母さんにとってはこれ単なる話かもしれないけど、私にとってはリアルな話なんですよ。そういう連中のにお酒を継がなかったいけない、そう、お酒を継がなかったいけなかったようなことを私は経てきてるのね。だからもううんざりなんですよ、こういうことは。なんだけども、だからそれに対する批判っていうのももちろんわかるし、私自身も非常に厳しく批判したし、じゃあこういうのが意味ないのかっていうのもとんでもないわけなんですよ。だから、今言ったように雲の世界からこれを理解しようと思ったら無理なのね。だからそれはもう徹底的な批判となるか、あるいは誤解となって、そうか、もう悟りも迷いもないのかって言って酒飲んで裸踊りをする。だから酒飲んで裸踊りをするっていうことをするか、それを批判するかっていうどちらかなんですよ。わかります？で、雲の世界に立つ限りはもうそれしかないんですよ。じゃあそんなバカなことを言ってるわけのわけがないじゃないですか。で、これ何を言ってるの？簡単でしょ？青空から見ろってだけのことなんですよ。ね。で、青空から見たときに、雲っていうのは雲なのね。で、雲っていうのは雲だから、白い雲が良くて黒い雲が悪いっていうことはもうないんですよ。いいですね。だから、ここで言ってますね。心の解放とは、五音の世界から逃避したり、あるいはそれを放棄、ね、捨てることでもない。ね。だから、そういうものをなんか捨てちゃったりとか、それは嫌なも、汚いものだから逃げなきゃいけないってことはどういうことですか？雲の世界での発想でしょ？つまり黒い雲はね、ダメで、だからそこから白い雲の世界へ逃げなきゃいけないっていう発想なんですよ。だけども今我々は青空の立場に立って、雲っていうものが青空からただ生まれてくるものなんだ。だからそこでは、黒い雲も白い雲ももう関係ないですね。だからそれによって黒い雲に突き動かされることも、白い雲を求めることももうないですね。だから当然そこでは酒飲んで裸踊りするってことももうないし、あるいはなんか非常に空虚して自分の体をいじめて、でそういうものから逃げようっていうことももうないし、だから非二元ね、主体と客体が溶け合うとか、この非二元とかね、っていうのは 全部ね、要するに青空の世界からの世界観なんですよ。でこれがどうしてこれがここまで理解されなかったのか、誤解されるのかっていうのは、結局みんな誰もが雲の世界でこれを理解しようとしてたっていうことなんに過ぎないんですよ。ですか。はい。でそこまで分かったならば、じゃあそれでようやく、モグラたたきまた戻れるんですけども、モグラたたきっていうのが根本的に間違いなのはもう分かりますね。なぜかモグラがダメなもんだっていうものの見方ですね。悪いもんなんだってものの見方、これは どこでの発想ですか。これは結局雲の世界での発想ですね。でそしてこの悪いものを叩き壊すことによって悪いものから解放されようっていう心の在り方がモグラ叩きの本質です。でこれは間違ってます、根本的に。なぜ。それは雲の世界の話であって、でそしてそれが全て雲の世界なんだと見破る、どこから、青空から見破るのが修行ってものの本質です。だからそこではモグラを叩くってことはないです。なぜ。モグラは悪いものではないからですね。でそれが見抜いちゃえばモグラが大川戸さんを悩ますことはもうないしってことね。いいですかね。はい。だからね、だから真実の心と迷いの心は一つなんて言うと、またこれもうまたどうせわけわかんないことになるんだけども、まあそれは、まあこの無願ですね、願わないっていうことですね。だから願わないっていうこととさっきのモグラを憎むってこと全く同じですよね。モグラを憎む、モグラっての悪いもんだと憎んで、モグラを叩き壊してモグラから解放された世界を願うってことでしょ。でそういうことをもう願わない。なぜ。モグラが幻想だとも分かったからっていうことですね。それが真実の心と迷いの心は一つっていうことの本質です。だからまあ結局話は簡単で、要するに雲の世界でいながらこのそれを誤解したり批判したりしてただけの話なんですよ。だから我々がやらなきゃいけないのは青空の世界に戻るってね、いつも通りの話ですねっていうことで、まあこれで一応モグラたたきがなぜ無意味なのかっていうことをね、まあ話して、で一応これで、京都接心から名古屋にかけて問題になったことの本質は大体話せたかなと思います、ですね。はい。まあ今日の題はどうしようかな。まあ願わないこととか、まあそのあたりにしましょうかね。はい。ぐらいにしたいと思います。はい。で一応ね、まあまた後でいろいろ質疑をとしましょう。はい。じゃあ、最後に四部誓願を読みましょうね。
修行無変誓願道、煩悩無尽誓願断、法門無量誓願学、仏道無常 春情無変性願道、煩悩無人性願断、法門無量性願学、仏道無常性願成、春情無変性願道、煩悩無人性願断、法門無量性願学、仏道無常性願成。